ラジオもっこもこパレード。
アロー、あ、もしもし、アロー、あ、外人さんか。アロー、もしもし、アロー、喋れませんね。青春
アリオオヒラ、
うちの携帯みたいな。
あね、ある程度の時間です。部長です。
アニワギです。
今日は5月のゴールデンウィークも終わったある雨の夜です。
なんでそんな持って回ってる。
今日はよく喋ってるんですよ。あ、いろいろイベントのやつで、はいはいはい、まあまあ久しぶりにほんまにさすがに配信無理やなみたいな内容ばっかりやったんですけど、言いそうになるわ今。
ああ、まあまあまあ、でもね、うん、無理やから
怖い人がいっぱい出てくる話なんであんまり良くないなって思います。まああのなんやかんやと日々は過ぎ去りし、
はいはいはい、
感じでコンカフェもやっとけど全然落ち着いたかもないんやけどな。
全部店始まった。
最後の店が今やってて6月1日か2日オープンになります。
今初めて行った。軍場の上、
そう、あの軍場の上の平成レトロバーベニークジラっていうのを作ってて、
はいはいはいはい、はい、
もう新しい店で白も紅も作ってもうたからな。白紅黄色黒
もう2周目入ったな。
そうけどなんかそこを避ける理由ないなと思って、なんか
あ、まあまあまあまあまあ、まあ、
幅見せるより白毛ありきやからいいか。だから紅クジラと白カラス作ってもらう。
だからまあどっかで2周目入るんよ。
そう、
まあ、
で気をてらった色にしていくのもなんか違うなと思って。
うんうんうん、分かりにくくなるしね。
そうで平成レトロバーをその山下メロさんって人に相談しながら監修してもらってやってて、
はい、
でそのいろんな物を送ってもらって、まあ、なるほどみたいな感じもあるんやけど、
はいはいはい、
例えば送ってもらって今その準備して並べてるのね、
うん、
その当時のポケベルとか、
はいはいはいはい、はい、
と当時の携帯とかもあんねんけど、うん、平成時代の初期のなセルラーフォンみたいなやつとかが、
はいはいはい、
あんねんけど、そのアイモードっていう、
あ、ありましたね。
そう、そのアイモードの雑誌冊子とかも用意してくれてて、うん、なんか激エモやなと思って、
本ね、
本で、たまたま用意してくれてるミニコミスの表紙がなぜか関東リムスみたいで、そうで、だから
懐かしい。
でその辺を見てやっぱ家に取りに帰ろうかなって、自分の私物が結局リアル平成やから、
うんうんうん、
っていうのも含めて今結構悩んでるところですが、
うん、
平成って言われたら何ですか。
平成って言われたら何か難しいな。でも結構平成なよね。
結構平成、
うちらがだって我々が知ってる昭和って
君で言うと
僕だって小学校までですもん。
中学くらいからやから、
だって小6の最後のところで天皇が崩御したんですよ。
そうで、でもその例えば僕らにしたら SG ガンダムとかメンカード出すとか、
あれは昭和やな。そうギリあれはギリ昭和、
ね、でスト2も昭和やね。
だから、うん、そういう意味で言うと、
卒は多分ギリ平成始まったんやけど、
卒業証はちゃうで、
平成やねんけど、うん、その、格ゲーって
平成3年ぐらいやで。
さあ僕、中小6やわ、
ね。うん、うん。
だから、まあ、その辺
だから、まあ、あれが平成初期かな。あと、だから、なんやろな、やっぱり、じゃあ、だから要は中高時代にハマってたことでしょ、平成初期っていうのは。
うん、そうそうそうそう。
ああ、だから、まあ、中高で言うと、
君で言うと中古大
声優ブームが始まったのと、
OVA、OVA、
OVA ね、OVA 見てたよ。う
ん、で僕はやっぱスケルトンなんですよ。
でまあそうやな。ゲーム機はまだファミコン全然現役だったんですよね。だって。
けど例えばプレステサターンでめっちゃ平成のもんね。
ああまあまあまあまあまあ、プレステサターンめっちゃやりましたね。高校の後半から大学生の序盤までかな。
実家の使ってないサターンとか回収しようかなと思って今度。
ああ動くんかね。
動かんでいい。
ああ、
うん、別に。でテレビドとか
も。うちのって何やったっけ。何サターンやったっけ。
V サターン。
あ V サターンか。
ビクターが出せる。
はいはいはいはいはい。
ビデオ CD が見れるやつ、
ね、ちょっと色違うやつな。
そうとかけどそう思ってじゃあメガドライブと思ったらいやメガドライブは違うなみたいな。
あでもさなんていうの発売されたのがな、まあ、ファミコンは発売されたのは昭和やけど、うん、でも平成でも全然現役だったわけですよ。
まあまあけど
みんなやってたし
でもやっぱ今やってて思うもんは平成レトロって言うんやからやっぱり平成時代にはめちゃくちゃ当たり前やったのに今はないもんがいいかもなと思って。
はいはいはいはい、はい、
だからプレステは4、5は動いてるけどプレステ初代はもうあんまないやん。
あまあまあまあ
その現行でプレステのソフトは出てないからみたいな、
あ
みたいなとこの切り口かなって思ってて。
はいはいはい、はい、
でも例えばハロプロとかめちゃくちゃ平成なわけ。
あ めちゃくちゃ平成やな
みたいな感じのもんを探すにやっぱり家行くのが早いかと思った。
まあまあまあ確かに CD とかいっぱいあるやろね、
うん、
やっぱ当時って感じの。
そうね。やけど
ゲームミュージック
おお確かにもうけどメロさんとそのやってるのを見てもう腰抜かしそうになったのうちがすごいなと思ったのが、
はい、
なんかそのあれと今そのブランドとかで再現する平成部屋作ったりするね、
うんうん、
でこの間もそのエンジェルブルーっていう幼児服の、
はいはい、
女児服のブランドの平成部屋作ってはったんやけど、
はいはい、
その机の上にペン立てで紙粘土で自分で作ったペン立てにこうビー玉埋め込んでるみたいな。
あああるあるある。まあまあまあ、紙粘土で作るのもないんかな
今。そうやね。これそれ見た時にあったこの感じっていうのとようこんなとこ届くなみたいな。だってどっか売ってるもんでもないんやけど。
まあまあまあ、
確かにめちゃくちゃみんなやってたあれ。
確かに確かに。なんか工作の定番みたいなの確かあるんやろな時代ごとに。
多分な誰かが雑誌でやったのとかのマネやと思うねんな。だから
あのね、いや違うんですよ。あれはちゃんと教育系の雑誌っていうのがあって、
うんうんうんうん、
うちらの場合はだから理科の先生がカテゴリーちょっと被るじゃないですか。だからあの人だって要は学生実験、今のその最先端の学生実験、別に結果はやってることは最先端じゃないんで、うん、やけどまあその今まで誰もやってないけどこういう実験すると分かりやすくてこういうことが学べますみたいなのをやっぱ日々生み出してる人っていうのがいるわけ。
ああ確かに。
だからそれと一緒で多分工作も
これ、ね、
そうそうそう、こういうものを使ってこうやってやるとなんかまあ自由で作りやすくてこういうところが楽で安いよみたいなのが多分あるんですよ。
いやその結果やま
あ、うん、それが時代ごとに流行りがあるんですよ、ね、だから。
うん、いやだから、まあ、サンリオとかぬいぐるみとかもそうなんやけど、まあ、それこそ少年遊びとかもそうやねんけどな。
クレーンゲームとかもだってそれぐらいからじゃない
です
か。
そうプリクラも
な、うん、あプリクラもそうやな。
そうプリクラはだって僕初めて聞いたのは三石琴のラジオですから。
あ
アトラスかなんかやろあれ最初アスキーかアトラスか忘れたけどどっちか
やったっけ。
そうゲームショーでそれが出てきてなんかへーって思ったみたいなのを流星野郎のゲーム野郎裏切
る
って言ってたみたいな話
あったね。
そういやーけど食い物とかもだからジュースとかもな空き缶がめっちゃ欲しくて今。
はいはいはいはい。
当時の空き缶、
まあまあ、缶の話はでもこの間子供ともしたわ。昔は350の缶なくてなっつって。
そう250、
250のスリムしかなかって。
そう
でだからそれがまあなんかあ多分100円
100円だと思う
やったけどでだからまあ350が出た時にやっぱすげえってなってその時になんか250が80円とかの自販機があった気がするの。
あーけどあったんかもな。
そうであとそれプルタブが昔は取れてんみたいな話、
うんうんうんうん、
とか
でなけど でそれこそメルさんが送ってくれた空き缶何個かあってエモいんやけど、はいはい、もうちょっと増やしたいなと思ってメルカリで見てみたら、
はい、
例えばポカリの昔の当時門のあの短いスリム缶とかってそれだけで2000円とかするし、
まあまあまあ
コカ・コーラ初期の缶で8000とか9000するの。
へえ、すごい。
だから僕が言いたいことはシャンプーのボトルとかでもいいし空き缶でもいいし瓶でもいいんですけど、
ああ
家にあるものがある人いたら着払いで送ってください。
なるほどね、はいはい、
うん、だからやっぱり逆に物は価値があるから残るんやけど、
はいはい、
ゴミは価値がなかったから本当にないよなっていう感じ。はい、
なるほど。
そんな中質問です。
はい、今日はあれですよ、いい質問ですよ。
はい、
ちょっとお待ちをね。はいはいはいはい、出ました。はい、チョキヤさんから質問です。ブッチョさん、アニワギ博士さん、こんにちは。いつも科学を分かりやすく解説いただきありがとうございます。質問です。当初は暖冬予想で1月後半にも冬が終わり早く春が訪れると聞いていましたが、そうならずに何度も寒波により日本海側や東北地方を中心にたくさんの雪が降っています。
うん、
まあこれ1月ぐらいの質問でしょうね、多分ね。雪の結晶の形はと言われて想像するのはいろんなバリエーションがあるものの、皆さん六角形を思い浮かべると思います。
うん、
なぜ雪はおしなべて六角形なんでしょうか。それにどの角度から見ても六角形というものではなく平べったい六角形のイメージしかありません。表面張力によって表面積が最小になるため、球状である水滴がなぜ雪になるときに平べったい六角形になるのか教えて。アルデヒド。
雪の結晶も必ずいっぱいあるんじゃなかったっけ。
あるけどそれは書かれている通りで、基本は六角形の板を中心にしたもの、
ね、雲の巣みたいなんで端っこ伸びてるやつな、はい、
うん、
スキモーか雪印かのマークみたいなやつな。
ああ、まああれもありますね、うん、はいはいはい。
六角形の板が基本。
まあそうなんです。
あれにヒゲ生えてるのが僕らがイメージするやつ。
ああ、まあまあまあそうです、まあそうです。
だからあのその便箋化みたいなもんじゃん。
ああ、でも水やん。
そうか、便箋で油やもんな。
はい、
そのさ、ベンゼンで油やねんってことさ、当時の科学の先生教えてくれよと俺思う。
いやいや、そうよ、そうよ、
めっちゃ思う。それ分かったらもうちょっとスッと入ったのに。何なん有機科学。
いやあれ有機、そんまさ、科学ってさ言ったらいいのになと思うのは、もうなんていうの、教科書に出てくる液体を全部その場にボンって並べて、ほら全部透明な液やろって言ったらいいと思うね。
いや思う。だけど
そうそう、実は全然違うんですよっていう話やからさ。
いやなんかそうやねんな。いやなんかさ、あの僕いよいよさ今回でさ、
はいはい、
何か高校生キャストに勉強しててんねん。
ああすごい、
偉いやろ。
偉い。
高3の子の1学期って進路決まるからめっちゃ大事らしくて、
高3の子の1学期、
1学期の評定で進路が決まるから。
ああ、そうなんや。へえ、
ああなるほどなって。
なるほど。
でやってるけどやっぱり学校の先生って面白さ教えへんよなってめっちゃ思ってるわ。
ああ、まあまあまあ大変だよね、多分面白さ教えるのが、そのプラスアルファっていうか。
けど衝撃的にいいやんと思ったのは、はい、生物があると、
はいはいはい、
で授業もほとんどプリンターやと、
はい、
で どういう授業やってるのって言ったら NHK の生物の特集を見てると、
はいはいはい、
でその教育番組の、
はい、
でそれ見てそれの穴埋めするやから、
うん、
いや先生いないよみたいな。
まあまあまあまあ。いやでもね、先生がいらんっていう方向性はあのコロナ禍以降真剣に議論されてるんですよ。やっぱ。
ああそうなんや。
いやだってその先生の良し悪し決まっちゃうや
ん。
そうじゃない。
うんうんうんうん、
先生の良し悪しはなくしたわけよ、だから。
うんうん、
みんないい先生になってほしいやん。日本で一番教えるの上手い先生が
全員に
インターネット授業した方が良くないってなるやん。
なる。
っていうのはリアルに考えられてて、だから動画とかを活用して。やりましょうみたいなのは一つ流れとしてある。
いやけどでそれを教えながら思ったのは、
はい、
それがやっぱ高3に入って急にちゃんとやらんとと思って言うから、あれだ教えれるやつ教えたんでつって、その出勤前にちょっと早く来てみたいなの入ったけど、なんかやっぱりその何を勉強していいかが分から
へん。あ、まあそうですよね。
プリント渡されて覚えればいいのみたいな、
はいはいはい、
しかないと。
あ、
それでって勉強じゃない よねみたいな。
いやまあまあまあまあまあ
思うよね。
思うし、まあだからあれですよね。まあ僕らもやってたし、おすすめなんはとりあえずあの勉強、事前の勉強せずにテストを受けてテストやり直せって話ですよ。
で僕は今回結局じゃあ何やればいいんって言われて、
はい、
まあ忘れる時間で1、2時間か知れてるから、
はいはいはい、
でやっぱ小テストがあるといっぱい、
はいはいはいはい、
だからで多分テストの内容見てもそこからかなり反映されてるから、
はいはい、
もう答え見ながらでいいから、とにかく答え見ながら何回か写して今パッて答え裏向けてはいどうぞって言って小テスト一旦100点取れるようになってって、
はいはい、そうそう、それですよ。
で小テスト100点取れるようになったらもう一旦いいから、うん、あとは前日に見直すって多分、はい、多分これでいけると思って今言って
る。そうですね、いや多分そうやと。うちらがよくうちら言って難関、難関校を受ける立ち位置だから、難関校をクリアするのに最低限必要な能力っていうのは、うん、回答を見て回答が理解できることなんです。
いやけどめっちゃ
そう、でそこが難しいんですよ。だから回答を見ても説明がちょっと不足してる行が1行あるだけでそこで止まるんですよ。やっぱ、いや
そうそうそう、そのくせ問題児の回答雑やね。
あれ、いやまあそう、だからやっぱ回答集がよくできてる問題集がいい問題集なんだ。
そうやな、
そう
だからその力の5000台みたいな僕らの時やった1個の例題しつこく説明する本でいい本やったらなと思う。いや
まあまあそうね、うん、
それましたっていう、ね、我々の今日の問題は雪の結晶です。
雪の結晶なんですよ。さて水ってどんな形してるか知ってます？
液体、
違う、水分子、
なんか
H2O よ。
酸素の横に手が2本、
はいはいはいはいはい
はい、はい、やっていう印象です。
O の横に HO の横に H やから、うん、OH っていう結合が2本あると。
でへの字型なんですよ。
への字型、角度何度？
120度。
これはね、だいたい105度なんです。
まあ、まあ、まあ、正解くれよ。
で、これなんで105度かって話が大事。
はは。
で、105度っていうのは答えからさっき言うと、正四面体ってあるじゃないですか。
うん、
正三角形4つからできてる正四面体ね、うんうんうん。あれのど真ん中に酸素を置いて、で、角っちょに水素を置くじゃないですか。
うん、
頂点に、
うん。
で、それ2個水素を置いた時の角度が105度なんです。
なるほど。
でそれは何意味してるかというと、酸素は手2本しかないけど実は手4本あんねんでっていう話なんですよ。
ああ、三角の点が4つあるから、
そう、正四面体の真ん中に酸素、頂点に何かがつけますよってことなんですよ。
なるほど。
でそのうちの2つが水素でしょ。であと2つは何もついてないけど何なんってなるやん、うん、そこは電子なんですよ。
いいマイナス、
違う電子対なんですよ、それを言うの
は。ははは
で電子対っていうのがあって、電子対は2個、もうすでに酸素は2個持ってるんです。だから他の原子つかなくても安定なんです。
ああ、なるほど。
だから空いてるように見えるけど実は充填された電子がそこにあるんです。
あ、まあ、だから居場所なんやね、そいつらの。
そう、電子を置く場所で電子を置いて安定になってるんです。だから4本の手が電子、電子、水素、水素なんです。
ははは、
水っていうのは、はい、っていうのが一つね。でじゃあその電子っていうのは何が起きるかというと、隣の水の水素と引き合うわけ、
はいはいはい、
で水素結合っていうんですけど、でこの現象のおかげで水っていうのが
お互い惹かれ合う、
まあ惹かれ合って決まった結晶ごと取るんですよ、うん、ということはね、その水っていうのはとにかく1個の分子は正四面体が基本構造です、
はい、
で正四面体の頂点と
めっちゃちゃんとした答え、
頂点と頂点をつないで作るのが水の結晶じゃないですか。
だからその三角錐、三角錐やな、を
三角錐、まあ三角錐
ぐるっとまとめて一個にいたりしたら、
はい、
あの形になるってこと。
そう、正三、だから正四面体が基本だから、平面に置いた時に正四面体置いて並べるじゃない、
うん、
なら正三角形を置くことになるわけですよ。
はいはいはい、
平面の上に、
はいはいはい、
正三角形からできる安定な平面埋める形は何やって六角形なんですよ。
いやー、だから、あれが全部磁石で、
はい、
でパチパチパチパチでつけていけんけど、
はいはいはい、
それがちょっと衝撃とかあったら、ちょっとずれたりしよると。
はいはいはい、はい。
時に、あの、僕らが思ってるちょっとヒゲ生えてるやつとか、ああいうのになるの。
いや、違うね。でな、それはまあ考え方惜しいんやけど、それ正六角形が、まあとりあえず、水が6分子並んでね、はい、六角形の形とかなれるわけですよ。正四面体型してるから。で、それで埋めましたってなるやん。で、六角形の板ができましたってあれやん。で、六角形の板に、じゃあ次の もう一層伸ばしましょうっていう時に面が伸びるのか頂点が伸びるのかって二通り伸び方があるわけです。
なるほど。面と面と面とってなっていくパターンと、
そう、六角形の辺の部分が大きくなっての外に伸びていくパターンもあれば、厚みが増すパターンもあれば、頂点から線が一回ピューって先伸びてから広がっていくパターンもあって、水っていうのはそう頂点がピューっていくっていうパターンなんです
になりやすい。
そうだから六角形から先に棒みたいなのが六角形の先っちょからチューって6本出て、でそこからさらに枝分かれがチューって出るっていうのが起きやすい
です。ご存知雪印、
それが雪印。
すご
い。これはでも中谷浮一郎という人が、うん、雪の結晶の科学ってすごく有名な、うん、こうあの仕事があってそれやってるし、それは後についた小林なんとかさんという人もいるんですよ。その人は小林ダイアグラムっていうのを作ってて、うん、小林ダイアグラムっていうのは何かっていうと、その、湿度と温度でどういうふうに雪の結晶の形が変わりますかっていうのを調べたやつで、湿度が多ければ多いほど枝分かれは増えるんです、
うん、
で、
なるほど。
温度も、まあ、基本的には低ければ低いほどどんどん新しい結晶ができちゃうんで枝分かれが増えたりするんですよ。で、一番温度も高あんまり低くなくて、湿度もあんまり低くないとき何が起きるかというと六角柱になるんです。
へー、すご
っっていうのはもう分かってる。それはもう調べられて分かってる。
まだそういう条件があるってことだよね。
そうだから枝分かれが最小限になる条件とかするとちゃんと六角柱になって、っていうことそれは何を意味してるかというと、一番基本は六角柱ですよって言ってるわけ。
なるほどな。
それが1個しかできひん条件なのか、まあ、その枝分かれがいっぱいできるっていうのはちっちゃい結晶がいっぱい同時にできてるってことやから、
違うんやけど
100個できてんのかみたいな話。
違うんやけど、アイスクリームとか食うときに棒アイスを、はい、バリみたいなのあるやん、あんな感じで同じ量やけどちょっと形崩れたりするよね、
はいはい、
みたいな感じでなってるでって話じゃん。
あ、まあまあまあ、そうです、そうです、
ニュアンスですよ。基本は六角柱。
そう、基本は六角柱じゃないけど枝分かれができるとそのトゲトゲの人手みたいになってる、なんていうかな、あの線6本からできてる星、星型、はいはいはい、星のきらめきみたいな形になるわけですよ
っていう、
はい、
まあ完璧な答えじゃない
っていうね、
稀に見る
話ですよ。稀に見るっていうのは、まあまあ科学ってそんなね綺麗に話できないことが多い。
できるような話はせんでいいんですよ。
いやいや、そんなことはないできるような話もたまにはした方がいい。
いや
っていうねことですわ。これ結晶学です、はい、完全に、
はい、
そんな感じ。今回はね勉強のやり方から、
いやーほんとね、
けどこのさ、とにかく答え見てもいいからさ、一旦100点取れるようにだけなれっていうのはさ、自分でやって僕がたどり着いた勉強法の答えの一個であるんやけど。
いや、そうですね、僕もそうですよ。
これ皆さんにお勧めしたいです。
いや、
聞いてる そのテストを受ける年の人今
聞いてると信じようや。
18歳以下聞いてる。
もう受験勉強っていうのはさ、
うん、
基本同じ時間をどんだけ上手に使うかの戦いに途中からなるから。
まあ、そうやな。
そう、
いやけどそんな感じなんで、勉強の話もたまには聞いてください。
はい、
というわけで今週末の土曜日ですね、17。
ああ、そうです、そうです、はいはいはい、
須田君もいずる先生とのイベントがあります。まあ僕ら的に
はナンバー白芸でお昼、うん、
旋回記念への前哨戦に近い
考え。お昼何時からやっけ。
15時やったんちゃうかな。
15時か。ああ、そうかも、そうかも。使うって
どれぐらい。はい、なんで、ぜひ。
17日の、
アルネードチーム。
ですかね、15時か。
まあ、けど、須田雲さんがほんま面白いから、ぜひ来てほしいですね。
そうですね。まあ一応、恐怖とかの理屈とかね。
うん、そういう話をしようと。
まあそういう話を、うちの方のパートとしてはしようかなと思っております。
はい。
という
わけで、お届けしましたの、ぶちかしわきと、
アニマゲ博士でした。
仕方ない。